な時自分が何を思うか、ここにいる皆さんが何を思うか、ミスをして悔いてその後何を思うか、私たちを命がけで助けてくださったイエス・キリストを信じる限り、イエス・キリストの御名によって私たちは改めることができます。さも当たり前のように悔い改めを自分自身でしていると多くの人は思います。でも悔い改めこそ主にあって主に導かれするものであるなと、この前小学校で走ってはいけないと知ってるはずの教室で鬼ごっこをしている二人組を捕まえて怒るときに、片方の男の子が泣きそうな顔して、あいつが鬼ごっこやったからって言ったときに僕の逆鱗に触れて、最後はもうお葬式みたいな顔になってましたが、助かるために友達を犠牲にするのか。そしたらその子にも心はあって、それはしたくないって、じゃあまずルールの確認、ここは走ったら怪我をする、君がもしぶつかって誰かを怪我させてしまったら君はここには来れなくなる、だからちゃんとルールを守ろう、そしてお友達同士ごめんなさい、まあ友達だからできるよねっていう感じで済んだ話ですが、僕たちが罪を重ねてしまったとき、罪を犯してしまったとき、誰に謝罪をするでしょうか。悔い改めは誰にするでしょうか。ダビデはパテシェバの失敗をしたときに誰に悔い改めたでしょうか。はい、テレビをつければ為政者たちは人に対して謝罪します、謝罪会見というやつで。僕たちは謝罪会見ではなく神様にごめんなさいをして、また新たな一歩で日々進んでいきましょう。今日はセンドミー、死を打ち破り天国にあるもの、土の器、栄光から栄光へとという曲順です。11月の伝道週間、伝道についてのメッセージが出ました。私たちはいかなる状況であれともどうしようもなく神様に愛されています。神様から受けた愛を周りに流しましょう。最初はセンドミーです。そしてその後にイエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名を呼ぶ者は皆救われると、死を打ち破りを歌って天国にあるもの、ここで神様にもう一度心を寄せて素晴らしいメッセージを待ち受けましょう。では皆さん一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの名を褒めたたえます。本当に主よ、人に生まれたことを後悔する日もあります。こんなことであるならばあなたが私を取ってくれ、愛するあなたが私を罰するなら私は口答えはできない、そう思う時もあります。あなたに歯向かう時もあります。文句を言う時もあります。それでもあなたから表されるのは惜しみのない愛です、許しです。そしてあなたを信じるなら、あなたの御言葉が私の血となり肉となり、本当の意味で私に自由を与えてくれます。主を感謝します。本当に取るに足らないものです。取るに足らないものにも勝っていないでしょう。それでもこのように立たせてくださること、このように生かしてくださることを感謝します。ここにいる一人一人の仲間たちと共にあなたに賛美をさせていただけることを感謝します。あなたによって与えられる御言葉によって元気づけられ力づけられることを感謝します。すべてを期待し委ね、心を尽くし精神を尽くし、すべてを尽くしてあなたに礼拝を捧げます。すべてを期待し委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では皆さんお立ちください。センドミーからいきましょう。センドミー、
罪に汚れた 唇を清め、愛と平和の良き訪れ、告げるものとしてください。千民、罪に汚れた私の唇を清め、愛と平和の良き訪れ、告げるものとしてください。千民、イエスよ、この世界に私を使わしてください。千民、イエスよ、今ここにいる私を使わしてください。
Send me。
私の唇を清め、愛と平和の良き訪れ、告げるものとしてください。千民、イエスよ、この世界に私を使わしてください。千民、イエスよ、ここにいる私を使わしてください。千民、イエスよ、この世界に私を使わしてください。Send me、 イエスよ、今ここにいる私を使わしてください。
イエスの名を呼ぶ者は皆救われる。アーメンだと思います。死を打ち破りを共に賛美していきましょう。すべての人は、
すべての人は偉大な光、暗闇を照らす真の光。
すべての人は、
すべての人は見る偉大な光、 主に頼るもの、イエスキリストは生きている。
死を打ち破り、
死を打ち破り、よみがえられた。すべての鎖解き放つ、主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる、救われる。
イエスは主、
イエスは主、イエスは主、救い主、
イエスは主、
イエスは主、イエスは主、救い主、
イエスは主、
イエスは主、救い主、
イエスは主、
イエスは主、イエスは主、救い主。
希望は、
希望はない、主に頼るもの、イエスキリストの名を呼ぶ者は皆救われる。
死を打ち破り、
死を打ち破り、よみがえられた。すべての鎖解き放つ、主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる、
救われる、
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 救われる、救われる。
天国にあるものを賛美していきましょう。聖なる聖なる
聖なる聖なる聖なるお方が、両手を広げ私を包む、その両手には深い傷跡、私のための愛の印、そこに未来があって、そこに賛美があって、ここに光がある、ずっと光がある、して消えはしない、永遠の命を喜びに満ちた世界、
聖なる
聖なる聖なる聖なるお方が、両手を広げ私を包む、その両手には と私のための愛の印そこに未来があってそこに賛美があってここに光があるずっと光がある決して消えはしない永遠の命を喜びに満ちよるそこにそこに未来があってそこに賛美があってここに光があるずっと光がある決して消えはしない永遠の命喜びにした喜びに喜びに喜びに満ちた世界
座りください。一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。どうしよう、あなたからいただく御言葉が私たちの糧となります。私たちの血となり肉となり、私たちの魂を健やかに変えます。期待し委ね愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
皆さんこんばんは、ようこそ土の恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日もですね、皆さんと一緒に、神様の素晴らしさ味わっていきたいなと思っています。それでは、本日の聖書箇所を読んでいきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はどうぞ開いてみてください。今日の聖書箇所は新約聖書ローマ人への手紙の10章を読んでいきたいと思います。ローマ人への手紙の第10章であります。聖書を持ってない方はですね、こちらの前のスクリーンに同じものが出てまいりますので、そちらを見ていただければと思っています。ローマ人への手紙の第10章11節からですね、読んでいきたいと思います。ローマ10章の11節から15節まで、これを最初に読んでいきたいと思います。よろしいでしょうか。それではお読みいたします。ローマ10章の11節から15節まで。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、ご自分を呼び求める全ての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くことを聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか。良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにです。今日は11月最後の日曜日となりました。11月もですね、間もなく終わりを迎えようとしているわけですけれども、そしていよいよ来週からですね、12月に入るわけですけれども、この年のクリスマスを待ち望むアドベント、対抗節が来週の日曜日から始まっていきます。今日はですね、11月の24日ですから、ちょうど1ヶ月経ちますと12月24日クリスマスイブを迎えるわけですね。そしてこの年のクリスマスがやってこようとしているわけです。毎年ですね、この巡ってくるアドベントであり、そしてこのクリスマスでありますけれども、でも毎年のこととはいえ同じことが繰り返されるとは限らないわけですよね。皆さんにとっても 昨年のクリスマス、どんなクリスマスだったでしょうか。そして今年迎えるクリスマスはどんなクリスマスがやってくるのでしょうか。今年ならではのクリスマスというものがきっとあると思います。ですから、そんな、今年いただくクリスマスの恵みを期待しながらアドベントの時を、過ごしていけたらなと思っています。さて、今日読みました聖書の言葉には大きくですね、二つのことが書かれています。皆さんどうぞこの二つのことをですね、心に留めて今日帰っていただきたいんですけれども、第一番目に主の御名を呼び求める者がいるということが書かれています。主の御名を呼び求める者がいるんです。そして二番目にですね、主の御名を伝える者がいるということも書かれているんですね。伝える者がいる、この二つを、今日心に覚えていきたいなと思っています。それではですね、早速この第一番目、主の御名を呼び求める者がいるということ、これ詳しく、考えていきたいなと思っています。もう一度ですね、ローマ人への手紙の10章11節をお読みしたいと思います。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがないということですね。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない、ちょっとスクリーンに出ますでしょうかね。10章の11節ちょっと映してみてください。失望したという経験を皆さんきっと持ってらっしゃることと思います。失望したことがないという方はおそらくこの中には一人もいらっしゃらないと思います。失望というのはですね、この読んで字のごとく見ていただくと分かるように、望みを失うと書くわけですよね。望みをなくす、これが失望という言葉の意味ですけれども、なぜ望みを失うかといえば、それは期待が外れるからだと思いますね。期待していたことがその通りにならない、期待していたのにその期待に裏切られる、そして私たちの心はですね、望みがこうなくなってしまうというわけですね。人間というのは期待していたことが実現しないときに失望するものです。また期待していた人に裏切られるとき、そんなときにも失望を感じると思うんです。問題はですから、私たちが一体誰に期待をしているのかというところにあるのではないでしょうかね。例えば小さな子供というのは自分の親というものに、信頼して生きているわけですね。親というものにもう本当にもう頼り切って、そして子供はですね、まあ生きていくわけですけれども、しかし皆さんもご存知のように完全な親というのはまあ、どこにもいないわけです。もうどこかしら親というものは不完全なものですね、そして子供の方もこう少し大きくなってくると、あ、うちの親にはこんな欠点があるんだということがですね、だんだん分かってくるわけですね。もう 100% の100点の親というのはもうどこにもいないわけですね。そして子供も、あ、うちの親はこんな親だったんだというふうにですね、まあ、期待が外れていくわけですよね。そして、がっかりするなんてことがあるわけですけれども、親ばっかりではありません。友達はどうでしょうかね。皆さん友達に裏切られた経験ないでしょうか。本当に信頼していた友達にもう見事にですね、裏切られていく、まあ、そういうふうにして傷ついたという経験をされた方がきっとたくさんいらっしゃるのではないでしょうかね。こいつだけは裏切らないだろうと思った、そんな友達に裏切られてしまう、まあ、そんな経験を誰もが一つや二つは持っているものだと思います。そうしますと親も信じられない、友達もダメとなれば、もうあとはもう自分しかないわけですね。もう自分だけ信じていく。でもどうでしょうか。人間というのは自分に裏切られるなんてこともあるわけですよね。自分だけが頼りだと思って頑張っていたのが、でもやっぱり自分がですね、限界を感じて、そして壁に当たって、 そして、自分自身に失望するなんていうことすら、起きてくるわけです。しかし聖書は言います。この方に信頼する者は誰も失望させられることがないというんですね。誰も失望させることがない、聖書ははっきりとそう言っています。私たちが誰かに希望を置いたり、そして時には自分だけは大丈夫だと思っていると必ず裏切られたり、また失望するということがやってくるわけです。しかし決して期待外れに終わらない方がいるのです。失望させられることのないお方がいるというのです。そして自分の人生を本当にその人に預けても、その人にお任せしても大丈夫、そういうお方がいるというのです。人間というのはそのようにして任せて安心な存在を求めるものです。任せて安心という時にですね、皆さんはどんな人を思い浮かべるでしょうか。その道のプロというものがどの世界にもいるものですよね。例えば病気になれば私たちはお医者さんのところに行くわけです。まあ、自分がどんなに頑張ってもですね、自分の力では治らない、やはり病院に行ってお医者さんに診てもらう、もうその道のプロですからね、やはりその病院の先生に任せれば安心ということがあるでしょう。あるいは家を建てるときにですね、まあ、自分で家を建てようとする人もいるかもしれません。でもやっぱり大工さんであり、そしてプロの人にお願いしに行くわけですよね。そうするとその立派な家を建ててくれるわけです。つまりこの人だったら絶対安心できると思われる人が世の中にはいるものです。そんな任せて安心な誰かというものを人間は絶えず求めているのではないでしょうか。社会学者のですね、古市憲寿さんという人がいますね。ちょっと写真を出してもらいましょうか。まあこの顔を見ればですね、あ、テレビで見たことがあると、言われるかもしれませんけれども、社会学者をされていて、そしてまあいろいろとですね、物議を醸すような発言をして有名な人でもあるんですけれども、この古市さん、面白い本を書いてるんですね。絶望の国の幸福な若者たちというタイトルの本を書かれています。絶望の国の幸福な若者たち、どういうことなんでしょうかね。ちょっと次を出していただきましょうか。古市さんはですね、この本の中でこんなことを言っています。現代日本の若者はそれなりの幸福感や満足感を持っているけれど、同時に若者の多くが不安を抱いているというんですね。日本の若者は街に出ていきますといろんな若者がいるわけですけれども、やっぱりこうどこかこう幸せそうな、あるいはこう嬉しそうな表情をしている若い人たちを、よく見ますよね。そして自分なりに自分の生活、あるいは自分の、こう歩みをこう楽しんでいる、そういう人が、いるんだろうなと思います。けれども同時にその若者たちが不安も抱いている、まあ、古市さんがですね、社会学者としてそんな風に指摘をしているわけです。つまり若者の多くは幸せや満足を手にしているわけですけれども、でも同時に不安も抱えている。で、これはですね、ちゃんとデータによって裏付けられているらしいのですね。内閣府が国民生活に関する世論調査というのを毎年調べているんですけれども、ちょっと次のスライドを見せていただきましょうかね。この内閣府がこの国民生活に関する世論調査をしてですね、これちょっと古い2010年のデータなんですけれども、あなたは現在の自分の生活に満足していますかと尋ねたところ、なんと20代男性の 65.9%、 そして20代女性の 75.2% がイエスと答えてるんですね。 満足してますかと言われて、イエス満足してますという人がこんなにもたくさんいるっていうんですね。ところがこの調査によると、同時に自分の生活の中で悩みや不安を抱えていますかという問いに対して、どれくらいの人がイエスと答えたでしょうか。なんとですね、6割以上の人が悩みや不安もありますと言って正直に答えているというわけですね。幸せだけれども不安がある、幸福を感じているけれどもでも問題がある、こういう若い人たちが今本当にたくさんいるということです。ここにね、若者の現実が見えてくるような気がするんです。そしてだからこそ、任せて安心な誰かを、そして頼りにできる間違いのない誰かを、そう、若者だけでなく高齢者も子供も中高生も、どんな年代のどんな立場の人も求めているのではないでしょうか。10章の12節と13節をもう一度お読みいたします。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。私たちは、そして教会は信頼して間違いのないお方を知っています。任せて安心なお方の存在を確信しています。でもこのお方を知らない人が、そう、世の中にはたくさん存在しているのです。日本にはいろんな種類の学会があります。アカデミーな世界ですけれどもね、学会と呼ばれるものが本当にいろんなたくさんのジャンル分野にわたって作られているんですけれども、その、数ある学会の中に宗教と社会学会というのがですね、あるんだそうです。宗教と社会学会で、この学会がある時、約2000人の大学生にアンケートを取ったそうです。次のスライドを見ていただきましょうか。この次ですね。はい、これです。宗教と社会学会がその2000人の大学生にアンケートを取ったそうです。あなたは信仰心を持っていますかという問いに対して 7.5% の大学生がイエスと答えたそうです。ちょっと寂しい数字かもしれません。でも 7.5% いるわけですよね。もちろんこの中にはキリスト教だけではなくて仏教もあれば、あるいはイスラム教もあるかもしれない、いろんな宗教が含まれてますけども、 7.5% の人が信仰を持っていると答えた。それから宗教に関心がありますかという問いに対して、なんと 46%、 ほぼ半分の学生たちがイエスと答えてるんですね。関心あります。宗教にこう何かこう引き寄せられるものがあります。まあ、そう答えてくれてるんですね。そして3番目、人間に宗教は必要ですかという問いに対しても 22% の学生たちがイエスと答えてるんです。実際に信仰を持ってる人は 7.5% かもしれない。でもやっぱり人間には宗教必要だねと思っている人が 22% いるというのです。今宗教離れとか、日本人には信仰心がないとも言われたりもしています。しかし実際に若い人たちは関心も持っているし、その必要性も覚えているのです。今若者たちの間でよく取り上げられる3つのキーワードがあるそうです。1つはスピリチュアル、2つはパワースポット、そして3つ目はメンタリズムという言葉だそうです。この3つのキーワードにまつわるいろんな場所とかですね、いろんなものがすごく注目されているそうです。スピリチュアル、パワースポット、そしてメンタリズムです。聖書は主の皆を呼び求める者は皆救われると言います。神様は救いを用意してくださっている。求める人に対して救いをもうすでに準備してくださっている。 ユダヤ人であろうとギリシャ人であろうとあるいは何人であろうと救ってくださるともう準備ができていると言っています。神様を呼び求める人がいれば必ず救われるのです。どんな人であっても神様を救うことができるお方です。そして現に求める人が私たちの周りにはたくさんいるのです。精神科医のですね加山里香さんという方がいらっしゃいますね。まあ、この方精神科のお医者さんですけれども現在はですね、立教大学で教授をされて、いらっしゃるようです。この加山里香さんがですね次のようなことを言ってるんですね。これもスクリーンを見ていただきましょうか。私が精神科医だということを知って、学生たちがいろんなことで相談に来ます。そのほとんどがどう生きたらいいんでしょうとか友達がいない居場所がないという悩みです。若い人たちは真剣に求めているのになぜ宗教がいい形で彼らを取り込まないのか不思議です。皆さん立教大学ですよ。立教大学もうですからですね本当に頭のいい学生たちが入ってくるわけです。もうそれこそもう必死になって勉強してそして素晴らしい成績を収めその点数を取ってそして入ってくる学生たち。でも彼らの中にどうやって生きていったらいいんでしょうか。生き方がわからないっていうんですね。テストの解き方はよくわかっている、その問題を解く力は持っている、でもどうやって生きていったらいいんでしょうか。もう真剣にですねそのことを求めてこの加山先生のところにやってくる学生たちがいるというんです。あるいは自分に居場所がない、自分は一体どこに自分の身を置いたらいいのかわからない、そして友達がいないんですと悩む学生たちがたくさんいるんです。でも同時に加山先生はもう一つの問いを私たちに突きつけています。こんなに悩んでいる学生たち、若者たちが多くいるのに、しかし、なぜ宗教がそういった彼らのニーズに応えて、彼らを自分たちのもとに取り込んでいかないのか、不思議です。というふうにですね、言ってるわけですね。大学生はもちろんですけれども、中高生や社会人であっても同じだと思います。どんな年代の人であっても何らかの不安を抱えています。そして生き方がわからない、居場所がない、つながる人がいない、そして救いを求めているのです。みんなうまくやっているように見えるかもしれない、でもその実いろんな不安を抱えています。人から嫌われないようにしようとか失敗しないようにしよう、それでいていつ取りこぼされていくのかわからない不安に包まれている。そういったことをみんなどんな立場のどんな年代の人たちもそれなりに持っているのだと思います。それらの人たちはみんな最初から神様を信じているわけでもなく、またイエス様を呼び求めているわけではないかもしれません。でもみんな救いと助けを必要としています。声にならない心の叫びを上げている人たちが世の中にいっぱいいるんです。もし彼らが彼女たちが本当の神様を知ったならば、聖書が示す真の神様を、そして主イエスキリストのことを分かったのならば、必ず彼らは救われます。そのような救いを神様は用意してくださっているのです。今年はですねラグビーのワールドカップ、まあこのメッセージでも私何度か言いましたけれども、まあ私もそのにわかラグビーファンになってもう夢中になって見たわけですけれどもね、このラグビーワールドカップが始まる約1週間前にあるテレビ番組で元、ラグビーの全日本の、代表の主将を務めた方がですねインタビューをされていました。でその方がですね、いやーもうすぐ1週間後にラグビーのワールドカップ始まりますけれども、でもどうでしょうか、残念ながらまだラグビーの熱気が伝わってこないように思うんですけれども、 まあ、そういうですねちょっと皮肉めいたことをインタビューの方に、言われたんだそうです。しかしその全日本の、元首相という方はですねもう表情一つ変えずこう答えたそうです。確かにあと一週間でワールドカップが始まるというのにラグビーについて本当に盛り上がりに欠けてるかもしれない。でも見ていてください。この今年のラグビーワールドカップ日本大会が終わった後にはみんなが日本中のみんながいやーいいものを見せてもらいましたと必ず言ってくれるでしょう。そうですね、そんな風にですねその元首相だった方がですね言いました。本当にその通りになったわけですね。もうワールドカップが始まる否やもうあの日本代表が素晴らしい活躍をする、いやそれだけではない世界トップレベルのあのラグビーの選手たちがチームたちがですねもうガチンコでもうすごい試合を私たちに見せつけてくれた。そしてまさにワールドカップが終わった後にいやーラグビーって本当に素晴らしいですねということが分かったわけです。皆さんイエス様はですね、2000年前クリスマスに一度この地上に来られました。でもう一回ですねこの地上にやってくるって約束してくれてるんですね。イエス様が再び来られた時にイエス様の素晴らしさそしてイエス様が用意してくださってるその救いについてみんながですねうわーこれが本物だこれが素晴らしいということをきっとわかると思うんです。でも皆さんイエス様が来られてからでは手遅れなんです。遅いのです。だからイエス様が来られる前にこの救いの素晴らしさをそして本物の神であられるイエス・キリストを伝える必要があるのです。さあ今日二つ目のポイントを見ていきましょう。主の皆を呼ぶ者は誰でも救われるのです。そして同時にこの主の皆を伝える人が必要だということですね。10章の14節と15節をお読みいたします。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか。良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにです。神様は救いを用意してくださっています。もう準備万端です。そして人間の抱える根本的な問題を解決する方法をもう私たちに示してくださっている。準備はもう整っているのです。問題はこの救いを誰が届けるのかということにあります。まもなくクリスマスという話を最初にしましたけれども、もう世の中はですね、もうすっかり、クリスマスという、そういう空気になってきているのではないかなと思います。まあ、世に言うクリスマス商戦なるものがですね、既に始まっているんですけれども、でも、このクリスマスのセールがやってくる前にですね、もう一つの大きなセールが先週やってきました。皆さんご存知でしょうか。ブラックフライデー。私もですねブラックフライデー、よく知らなかったんですけれども、でも、このブラックフライデーなるものが今年は日本でも大々的に取り上げられて、そして、そのセールが始まっているというんですね。もともとこの、アメリカでは感謝祭というものがあるわけですね。サンクスギビングデーと呼ばれる、まあ、日本は勤労感謝の日があるわけですけれども、アメリカではこの感謝祭に合わせてその後に大々的なセールをやるそうなんですね。それをブラックフライデーと呼んで、まあ、金曜日にやるもんですからブラックフライデーと呼んでるそうですけれども、 で、これが今年ですね、日本にもかなり本格的にやってきたようです。皆さん、アマゾンご存知でしょうか？南米を流れている川の名前ではなくてですね、通販サイトのアマゾンです。私もよく、大変よくお世話になってるんですけれども、このアマゾンがブラックフライデーを日本でも今年からやるぞと言ってですね、まあ盛んに宣伝を始めたそうです。で、このアマゾンのサイトを見に行きますとですね、ブラックフライデーということで、ブラックにまつわるものをとにかく売りますぜということで、このセールを始めてるんですね。で、何があるんだろうかなと思って、それを見てみるとですね、まず色がブラックのものをたくさん用意しましたと言ってですね、まあ例えば黒く塗られた家電製品とかですね、あるいは黒い色の雑貨とかをですね、まあお安い値段で売るというわけですね。それから名前がブラックという商品もありますね。名前、例えば黒毛和牛のですね、大変お値打ちの商品が出てました。黒毛和牛ですね、ただの和牛じゃダメなんですね。黒、ブラックがついてますので黒毛和牛。それから UCC ブラック無糖ですね、コーヒーです。コーヒーも出ています。それからブラックタイガーもありましたよ。エビですよ、エビ。ブラックタイガー。さらには、札幌の黒ラベル。ビールまで。これも、お値打ちな値段で売ってるというわけですね。まあそういうですね、もうとにかく黒にまつわるものを、色であろうと、名前であろうと、たくさん揃えて、このセールをしているわけですね。商売を上手にする人たちというのは、良い商品を用意するだけではなくて、それを巧みに宣伝し、そしてそれを広告しているわけですね。大きな声では言えないんですけどね、うちの娘がですね、このブラックフライデーに乗せられましてですね、パパ、ちょっと買ってもらいたいものがあるんだけども、なんだって聞いたらですね、私ね、無圧枕が欲しいと言い出してきたんですね。もう今使っている綿の枕はもうぺしゃんこでもうダメだと。で、枕が欲しいって言うんですね。で、ブラックフライデーに枕が出てるって言うんですね。で、どんな枕だって言ったらですね、白い枕なんですね。白い枕なんだけれども、これが欲しいと言われて、それでですね、もうせがまれて買ってしまったわけですけれども、まあそれはどうでもいい話ですけれども、皆さんでもね、もうとにかくその宣伝に乗せられた人たちがたくさんいると思いますけれども、でもやっぱり宣伝する人が宣伝する方が上手なんだと思いますね。ここにこんなに魅力的な商品がこんなにお安い値段で売ってますよということを実にうまく人々に伝えようと努力しているわけです。神様は福音という名前の本当に魅力的なものを用意してくださいました。でもこれは商品ではありません。お金で買えないし、お金を神様は要求なさらないからです。でも福音、救いという本当に素晴らしいものを私たちのために用意してくださっている。でもこの存在を知らない人々がたくさんいる。ではこれを一体誰が届けるのでしょうか。次のスライドをちょっと見ていただきましょうか。皆さん、ブラックフライデーではなくてキリスト教にはグッドフライデーがあるのをご存知でしょうか。グッドフライデーというのはあのイエス様が十字架にかかられた金曜日のことを指す言葉なんですね。イエス様は十字架にかけられ、本当に自分の体を傷つけられ、血を流されて死なれた。でもそれを通してイエス様の救いが私たちに実現した。だからグッドフライデー、素晴らしい金曜日、そう言ってこの日を世界中の人が覚えています。素晴らしい金曜日です。アマゾンはブラックフライデーを盛んに宣伝して人々に伝えています。 ではこのグッドフライデーを伝えるのは一体誰なんでしょうか。イエス様の十字架の救いは一体誰が届けるというのでしょうか。信仰は聞くことから始まると聖書は言っています。聞くことなしに信仰は始まりません。キリスト教の救いも、そしてキリストの福音も約束ももうすでに用意されています。でもその救いの約束はそれを聞かなければ届くことがないのです。先週ですね、私は今娘が勤めています児童養護施設というところに呼ばれて、行ってきました。それはですね、東京にある養護施設なんですけれども、クリスチャンの職員しかそこでは雇ってもらえないというですね、児童養護施設。恵み教会もマナイジェンや森の学園や、そういう職員がみんなクリスチャン、そういう児童養護施設に娘が勤めておりまして、で私が牧師であるということを聞いて、ちょっと来て職員のために聖書の話してくれませんかと言われたので先週行ってきました。その話を終わった後に、その若いですね、そこで働かれている何人かの職員の人と話をしました。そうするとですね、まあ東京ということもありますけれども、今本当に大変な家庭がいっぱいあるんだということをですね聞かされるんです。そしてニュースでもよく聞く児童相談所というものが非常に今忙しくしてるんですけれども、でもその児童相談所でも本当に扱うことが難しいと呼ばれる、思われるその子どもたちが児童養護施設に預けられるというんですね。そして本当に大変な思いをして、でも今親と一緒に住むことは難しいのでということで、その養護施設に来て預けられる子どもたちがいるというのです。子どもたちは今本当にいろんな家庭環境の中で苦しんでいます。でも私は思いました。苦しんでいるのは子どもたちだけではないんじゃないかなということです。つまりその家庭の中で親もまた苦しんでいるのです。昨年ですね、新聞の記事であるシングルマザーの話が載せられているのを私は読みました。皆さん覚えていらっしゃるでしょうかね。2018年、昨年の3月にインターネットで見つけたベビーシッターに幼い我が子を預けた母親がいました。ところがその預けてる間に不幸なことにその子供が亡くなってしまうという事件が起きたんですね。それで、そんなインターネットで見つけた、こう信用もよくわからないようなところに預けた母親が悪いのではないかと責める人たちもいたわけですけれども、でも同時にそのシングルマザーには頼るべきものがいなかったのではないかという同情も寄せられたわけですね。で、その新聞記事の中に別のシングルマザーの話が載せられていました。ある記者がですね、シングルマザーのところに行ってインタビューをしたそうです。その母親である女性はその時18歳です。18歳でもうすでに子供がいる。でも子供がいると同時にシングルマザーとして彼女はですね、仕事に行かなければならない。それで知人に本当に小さな幼い我が子を預けて、そして仕事に出かけているのだというのです。新聞記者がですね、そんな彼女にこう尋ねました。あなたはどうして保育園にお子さんを預けないんですか。すると彼女はこう答えました。保育園に預けられるようなお金を私は持っていないんです。するとですね、新聞記者がこう答えました。いやいやいやいや、保育園というのはあなたの年収によってその支払うべき保育料というものが変わっていくんです。ですからそんなにお金はかからないはずですよ。市役所に行って申し込めばその保育園をあなたでも利用できるはずさと 言うと、その母親はこう答えました。市役所で申し込めばいいなんて誰も教えてくれなかった。働きながら子供を育てるための制度や、そしてそれを支援するような団体がないわけではありません。でもそういったものを知らずに困っている人、そして孤立している人が少なくないということをその新聞記事は訴えていたのです。もし誰かがその彼女にですね、教えてあげさえすれば、あるいはもしも親切な誰かがその人の手を引いてですね、市役所のここに行ってこうやって手続きをすれば子供預けられます、そうしてあげたならば、彼女はそれを利用することができるのです。信仰は聞くことから始まる。聖書は確かにそう言います。そして人が聞いて救われるために、この約束を届ける人が必要なのです。私がですね、中学生の頃にで、頃の話ですけれども、将来何になろうかなということを中学生の自分、必死に考えておりました。そして自分の進路についてですね、いろいろとこう考えていた時代なんですけれども、その頃というのはスマホはおろかパーソナルコンピューターもない時代でした。 Windows 95もですね、まだまだ出ないというような、そんな時代だったんですけれども、でもコンピューターの時代がこれから来るということはですね、私の耳にも入ってきたんですね。それで私はじゃあこの将来性豊かなコンピューターを使って仕事をしようというふうに思いました。そして、もしできるならばコンピューターを使って何か教会のお手伝いができたらいいなと、まあ中学生の自分でしたけれども、考えたわけですね。そして私は、高校はですね、工業系の学校に進学することになりました。まあ、電気工学科というところに入りまして、その電気についての勉強をいろいろ始めたわけですね。そして高校に入った1年生の夏に私は洗礼を受けて、そして名実ともにクリスチャンになりました。そしてその次の年でした。次の年の夏にバイブルキャンプというものに私は参加したんですね。でその高校生のバイブルキャンプに超有名な、もう全国的にですね、名の知れている、その有名な牧師先生が来るということで、で私も行ってみたいなと思って、そのキャンプ申し込んだわけですね。ところがなんと、そのキャンプが始まる直前に、ドタキャンが入ったんですね。その講師の先生がですね、病気か何か詳しいことはわかりませんでしたけれども、もうそのキャンプに行くことができませんという連絡が入ったんですね。講師のドタキャンでですね、まあ困ったわけですね。バイブルキャンプですから、バイブルの話をしないわけにはいきません。それで、急遽、そのキャンプ場のディレクターというですね、まあ担当されている先生がいらっしゃったんですけれども、僕が代わりに聖書の話をしようということになったわけですね。まあ5日間のキャンプを、本当に楽しく過ごしまして、そしていよいよ明日は帰るという前の日の晩でした。その日の夜、最後の集会、バイブルタイムがですね、始まったわけですね。すると、その超有名な先生の代理となった先生が、ローマ人への手紙の10章を開いて、そこからメッセージを始めたんですね。良いことの知らせを伝える人々の足は、なんと立派でしょうか。そしてその先生が本当に福音の素晴らしさを、そしてその大切さを語ってくれました。メッセージの最後にですね、招きの時間というものが持たれまして、そして代理の先生がこう語ったのです。皆さんの中でイエス様の福音を伝えるためにフルタイムで働く人はいませんか？聖書の救いを届ける働きをしたいと思う人はいませんか？もしそのような思いのある人がいたら手を挙げてください。そういうふうに言ったんですね。私はですね、その声を聞きながらですね、なんか後ろにこうちょっと異変を感じたんですね。 後ろからなんか私のことを押してくる人がいるんです。あれおかしいなと思って振り返ってみても、まあ誰もいないんですけども、私の手をですね押す人がいるんですね。でいつの間にか私手を上げてたんです、そこで。で誰も押してないんですけれども、でも私は誰かに押されたような思いでその時手を上げてしまったんです。そして私は心の中でですね、もう必死にこう言いました。神様、私はコンピューターを使ってあなたにお仕えしたいのです。すると神様がですね、語りかけてくるんですね。いやいや、お前は神の言葉を使って私に使いなさい。そう言われてきたんです。そういう心の声を私は聞いて、それで私はその時から牧師になろうという決心が与えられました。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。まもなくアドベントが始まります。そしてこの年のクリスマスがやってこようとしています。街に出ていけばクリスマス商戦で物はいっぱい溢れているかもしれない。そしてこれを手にすれば幸福になれるという、そういう宣伝もいっぱいなされているかもしれない。でも心の中で救いを求めている人たちがたくさんいらっしゃいます。どこに行っても満たされない、その心を、その癒されることのない心を抱えたまま苦しんでいる人たちがたくさんいらっしゃいます。この人たちに神様を、そして神様の救いを届けるのは一体誰でしょうか。私たちが神の言葉を届ける、そのような働きを託されているとしたら、皆さんはそれをどのように応答されていくのでしょうか。一人でも多くの人たちがこの年のクリスマスに神様からの救いの約束を聞くことができるように、そして私たちがそのために出て行って何かをすることができたならと、そう思わされています。一言お祈りさせていただきます。神様、あなたはあなたの愛する一人子イエス・キリストを使わせてくださり、私たちに救いの約束を届けてくださいました。クリスマスはイエス様が私たちのもとへ来てくださったことを覚える日です。救いの約束を届け、救いの言葉を語るためにイエス様が来てくださったことを心に刻む時です。主の御名を呼び求める者は救われる。そして主の御名を呼び求める人が世界中にたくさん存在しています。助けを求め、救いを求め、魂の上乾いた人たちがたくさん存在しています。しかし神の言葉を聞くときに、その人は必ず変えられていきます。知らなかったものが知るようになり、信じていなかったものが信じるものへと変えられていきます。そしてそのことが実現していくために主の御名を伝えるものが必要なのです。救いがここにある、救い主がここにいるのだと伝えるものが必要なのです。神様、そんな働きに私たちを使わせてください。こんな弱くて本当に小さなものですけれども、でも神様、あなたのためにできることがもしこの私にもあるのならば、そのことのために私を用いてください。すべての人が救われて真理を知るようになることをあなたは望んでおられます。そのことのためにどうか私たちを用いてください。私に何ができるのだろうかと恐れを感じます。でも私が踏み出すその一歩をあなたは必ず用いてくださいます。そしてあなたに信頼して出ていくものを神様は必ず用いてくださいます。私たちの主、そして救い主として来てくださった神イエス・キリストのお名前によって お祈りをいたします。アーメン。
土の器でお渡します。
神様からメッセージをいただきました。本当に必要な御言葉だと思います。神様に心を向けて、最後にこのオープン礼拝の最後に土の器という賛美を歌っていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
めてで用いてください主よ、私にしかできないことが必ず
私にしか、
私にしかできないことが必ず
私にしか、
私にしかできないことが必ずあるから、
これにてオープン礼拝を終わりにします。後ろに坂のご用意がありますので、皆さん良い交わりをお持ちください。